時刻は3時30分です。ここからの時間は学びたいあなたのために大人の力、障害学習支援事務所スタディライフ熊本が皆さんにお届けしている番組です。お相手は私水野直樹と、そしてスタディライフ熊本の代表理事ロコ先生こと古川博子さんです。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では今ご紹介しました障害学習支援事務所としてのスタディライフ熊本、どんな集まりなのか、グループなのか、団体なのか、ご紹介ください。
はい、障害学習支援事務所なんですけど、障害って長いでしょ。
障害って言いますからね、うん、
はい、そうです。その長い人生、それを3つのステージに分けて私たちは授業展開しています。まず1つ目が出生子育ての時期、そして2つ目が自分の意思が確立され人間として高まっていく、どんな時期でしょう。それと、ライフエンディングステージの時期、この3つなんですけれども、今日はね、その出生子育ての時期のことをちょっとご紹介しようかなと思ってますけど、
もう一番最初の時期ですね、
うん、そうそうそう、はい、実は昨日胎教スクールが開校されました。
夕方のニュースでも報道されておりましたよ。
見てくださいました皆さん。そうですそうです、お母さんたちがね来られたわけですけれども、お腹に赤ちゃん、今からの命を待ち望むお母さんたち、もしくは、また、今から望む、新しい命を望むお母さんたちがそこに、集まってくださいました。
胎教と聞くとクラシックをお腹の赤ちゃんに聞かせるっていうイメージしかないんですけども、それだけじゃないんですね。
そうなんです。その時期に自分が磨かれる、しっかり勉強していただく、そのことによってお腹の赤ちゃんにいい影響を与えるっていうことなんですね。それをやっていくスクールです。
それが昨日開校したと、
うん、そうです。
ということはこの大人の力の中でも多くの学び室の方々にお話をお伺いしておりますが、はい、講師の方々もたくさん集まっていらっしゃるんですか。
そうです。昨日は、感性論、哲学、アロマ、絵本、お料理ね、たくさんの先生方の中でやりました。ミュージックもあります、もちろんそれは私
は。これはこれからずっと続いていく講座ということになってきますので、はい、ぜひ胎教スクールご興味がある方はスタディライフ熊本のホームページご覧になってください。昨日から開校しました。さあ、そして今回マナビストの方にお話をお伺いしていきますが、今回はスタディライフの方なんですね。
そうなんです。立ち上げ当時から、お世話になっている理事、松岡豊さん、はい、お招きしてます。
はい、この後お話お伺いしてまいります。学びたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。さあ、ではロコ先生、ここで改めて今日の学びストをご紹介ください。
はい、先ほど申し上げましたけれども、スタディライフ熊本はね、平成25年の3月25日がお誕生日なんです。
あ、そうなんですね。はい、
はい、その時から、私と一緒にやってくださっている理事の松岡豊さんを今日はお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということは25年ですね。ということは25、26、もうすぐ3年目終わろうかという、
そうですね、はい、まだまだ若いかな。
そうですね、
そうですね、
いろんなことを、ね、こう展開しているところでございますけども、はい、松岡さんだけですか、理事というのは。
そうそう、それが、ね、始めた時は松岡さんだけ、松岡さんと私だったんですけど、はい、その後、水野さん、はい、そうじゃないですか、
はい、そして
そして早川由紀子さん理事、この4名で今、展開してますね、
はい、そして、まあ、いろんな方々が、ね、そこに関わってくださって、
はい、いろんな方が、講座の先生もいらっしゃるし、4月からはハートトゥーハート事業部、はい、田尻由紀子先生、はい、中原さんにぬるゆさんとかね、はい、 たくさんいらっしゃいます。
本当あの心を一つにして仲間がどんどんこう増えてきましたね、うん、
本当です。
とは言いつつもまだ3年経ってませんので、うん、今回のテーマ、
はい、そうまだ若いのでね、今回は走り出したスタディライフ熊本にしてみました。
なるほど、はい、では走り出したスタディライフ熊本の、まあ、初期メンバー初期の理事ということで、うん、松岡さんのお話をお伺いしながらですねちょっといろんなことを考えていけたらなと思います、はいはい、松岡さんとのロコ先生との最初の出会いって何だったんですか。
あそこ来る、うん、そうですね、あ偶然といえばね、けど、はい、あのファイナンシャルプランナーなので彼は、
はいはい、ロコ先生もそうですよね。
そうですそうです、はい、まあ、そういったところで意気投合したということにしておきますかね。
なるほど分かりました、はい、そこがまあ出会いだったということ。 そして、
はい、そしてその後は、まあ、私がこういうことをやりたいということでね、
はい、
あの障害学習事務所を、ね、やりたいということで、やってきたときにライフエンディングステージ、ライフプランニングってファイナンシャルプランナーってやっていくんですよ、
はい、その生きる上での計画、うん、お金的な計画ですかね。
そう、お金的なこともなんですけどそれだけじゃ解決できないんですね。やっぱりファイナンシャルプランナーがやるにあたって。どうですか松岡さん。
はい、お金、まあ、当然経済的なものも、含まれますけども、その中にはご本人の思いですね、夢とか希望の実現に向けて、できることっていうのがいろいろあるんですよね。ライフプランニングを立てていく上ではですね、
はい、そういったことを、やっていくために、まあ、松岡さんと最初、はい、スタートさせたっていうことになりますね、
はい
はい、そうですそうです、う
ん、そこが原点としてあり、うん、
はい、
そして今ファイナンシャルプランナーというご紹介があったんですけれども、そのファイナンシャルプランナーとしてお仕事されてるっていうことは会社員なんですか。
え、会社員とはちょっと違いますけども、うんうん、私もともと保険が専門で、はい、やってまして、今ソニックジャパンというですね、代理店に属しています。
はい、
はい、でそこで、まあ、保険の販売含めライフプランニングを絡めて保険を販売をしてるんですけども、はい、それはもう今でもやってるんですけど、どうしても限界があるんですね。
うん、
ライフプランニングの中にはこのスタディーライフが熊本が目指している出生子育てから、それから、まあ、人がお亡くなりになるまで、
はい、
それまでの中にいろんなことがあるんですけども、どうしても保険だけでは、まあ、不完全なところがある、
はい、
そういったところをあのうまくなんか役に立つようなものが箱がないかなってずっと探してたんですね、うんうんうん、
はい、
そうした中で、まあ、今いろいろなセミナーをやってみたりとか広告打ってみたりとかやってたんですけども、まあ、いまいちこう力がなかったと。そこで、まあ、ロコ先生ですね、ロコ先生にお会いしてこういうことをやりたいんだっていう一つのきっかけがエンディングノート講座っていうのがあったんですね。
なんとなくその、今そのソニックジャパンですか、
はい、
に入ってらっしゃるということで、なんか全然本当わからないんですけども、そこの人だからなんか別にし何かをするっていうのはなんていうんですか、そういうの、
そうそうそう、ね、2つの仕事でしょ、皆さんどう思うかなって思いますよね。
通常、ね、会社ってこう副業っていうんですか、いわゆる、ね、もう一個の仕事っていうのはまあ、最近のこのご時世ここまではいいですよって認められるところもありますが、ほとんど結構ダメじゃないですか。
そうですね、
しかしね、最近やっぱりこう、自分の個性を生かしながらいろんなところと関わりながらお仕事をしていくっていうパターンと、はい、あと一つはもうそこの一つのところに属して、定年まで働くっていうようなパターンってあるかなと思うんですね、で最近はその自分の個性を生かしながらいろんなところと関わりながら自分の仕事を展開していく。水野さんそうじゃない。
まあそうです、自由人ですからね。
自由人、そうなんかう面白いなそれ。
いろんなところに属しながらこうなんかこう仕事をするっていうんですかね、
最近やっぱり中学生高校生も就きたい職業なんかも変わってきてて、
どんな
そういったことも、非常に、まあ、女性とかパティシエさんとか芸能人関係もね、はい、いるし、女性女の子なんか、プロのね、選手いるんだ、スポーツ選手、
はい、
みたいなのも増えてきて、うん、まあ、マスメディアの影響もあるのかなと思いますけれどもね、
なんかみんな公務員って書きそうな気がしますけどね。
それは親 親がついてほしい職業というと2位ぐらい、今2位とか3位ぐらいに公務員書いてるけど、じゃあ子供がつきたい職業に選んでるかといったらそうじゃなくて、公務員はなんと18位とか19位とか、そんな感じ。
そうなんですか、
うん、そうなんですよ。
なんとなくイメージ的に、うんうん、私もあの子供ラジオ局っていう番組やって、将来の夢って最後に聞くんですけど、はい、一時もうどの子も薬剤師でしたもん。
そうなんですか。
なんでって聞くと、やっぱりこう、うん、なんだろう、周りからよく聞くから、これがいいよって言われるからっていうのが結構ありましたね。その時の流行りっていうのはあるかもしれないんですけども、
昨日ねライフランニングをしたお客様がいられてましたね、まだ子供さんいないんですけど、はい、2年後に子供を1人目作りたいと、そういう計画やったんですね、はい、でどんな風に育ってもらいたいですかってお聞きしたら、薬剤師って言ったんですね。
どんな風にっていうのがもう職業なんですね。
職業になっちゃった。
ね、面白いね、
うん、普通なんかね、なんか元気に素直にいい子になってほしいとかっていう出るかなと思ったら、はいはいはいはい、いや薬剤師もう限定されてましたね。
へえ、やっぱ生きる術を持ってほしいっていう、そこなんですかね。うん、
それって強いよね。どこにでもこう自分の力をもし受け入れてくれるところがあったらそこに落とせばいい、けど自分がやっぱりその人たちと関わっていく力がないとダメですよね、
うん、そこでね、それがまさに生きる力なのかなっていうね。そうそうそう、
いくらこう専門職でこうずっとやってても詳しくても関わる力がないと、これは自分の仕事として成り立たないですよね。今スタディライフ熊本でもライフエンディングサポートチームとかやってるんですけれどもね、ちょっとそういったスタディライフ熊本の活動を松岡理事の方からご紹介いただくっていう形でいいですかね。
は
い、
どんな、私も今どんな事業部立ち上がってるのって、ね、この3年間の間にこう、ね、無常にこう増えていた感じがして、
無常に増えておりますね。
でしょ、私もたまにしか行かないのでね、いまいちわからないんですけど、はい、どんな事業部が。
いや、結論から申しますとですね、はい、いろんなものがこう考えた、まあ、古川代表が考えた、ロコ先生がですね、はい、考えるアイディアのもう宝箱なんですね、
はい、
その中でやりたいなと思ったことはほぼ現実に起こって進んでいる状況でございます。でそうした中で今3年目ということで走り出したスタディライフ熊本、どんな状況かというのをお話をさせていただこうかなと思います、うん、
はい、お願いします。
はい、事業部があります。なんと2年しか経ってないんですけど5個もあります。
増えたな。
さっきのもともとのお二人が FP だったっていうところで、そこからスタートしてるので、
う
ん、
そうですね、はい、
一応 FP 事業部が1番目ね、
はい、はい、FP 事業部が、
はい、
はい、で2つ目に各種講座のコンテンツ開催もしくは開発、そういったのを売り込んだり、ね、
そんな難しいなことやってるんですか。
まあ要は講座いろんなものを作りますよ。
はあはあはあ、なるほど、はい、
学校から依頼を受けたりとかして総合学習の時間にこちらから提案、
あ、なるほど、
地域に目指した事業とかね、
はい、すごいのが何でも開発します。
あ、
依頼されたものを作ります。
ここ例えば FP がほとんど多いから経済系のものは作りますよじゃなくて、うん、そうそう、依頼されればそこに合わせていろんな人をつなぎ合わせながら開発してしまうと、
オリジナル、
あ、それ強みですね。
はい、強みです。何でも言ってきてください。
はい、そして、
はい、で3つ目がですね、先ほど、太極スクールって出てきましたけども、はい、ハートトゥーハート事業部っていうのがあります、はい、で4つ目、これはもうロコ先生の得意分野ですね、音楽教育事業部っていうのがあります、
うんうん、
そうそうそう、今日もね午前中中緑小学校に行ってきましたよ。
元気な指導してきた、
そうそうそう、合唱指導、元気な子どもたち50人ぐらいいたかな今日は、うん、すごい元気でしたよ。1年生から6年生までで50人だけどね、
人数増えましたもんね。
増えましたよ、よかった、よかった、
うん、
はい、そして、
はい、5つ目がなんと印刷事業部もあります。
印刷機持ってるんですか。
印刷のプロがおります。
あ、やっぱりそうやってつながってるわけですね、ちゃんと。そのおかげでその人との出会いの中でこのやっぱり事業っていうのも増えていったという感じですか。
そうですね、すでにもう2冊出版もしております。
あら、そうなんですか、うん、
1冊目はゲストとしてお越しくださったクリア俊夫先生の感動、そうそう、
へえ、もう実際に動いてるわけですね。です、名前だけじゃなくもう実際に動いてる事業部がこれだけ事業があるという、
は
い、
そうです、リーズナブルにお受けしておりますのでね、どんどん仕事ください。
その中で特にその松岡さんが携わっていらっしゃるのが、
はい、僕はもう FP 事業、はい、FP 一番目にお話した FP 事業っていうところですね。
その他との差別化というか、
はい、
先ほどもちらっと話出てまいりましたけれども、はい、どういったところに主眼を置いてるんですか。
そうですね、やっぱり入り口がですねエンディングノートっていうものを使ってからの展開だったので、
はい、
さっき1回目あの FP 事業部と各種講座のコンテンツってところに、はい、この2つに絡んでくるかなと思うんですけども、はい、基本的にあの、エンディングノートを作成する講座、
はい、
それをもう相当数行ってきました。
中身がいろいろあるんですよ、エンディングノートって。医療、介護、葬儀、相続、資産とかね、はい、メッセージとか自分史とかもあるから、それをやっぱり自分で書くっていうのは大変なので一緒に作成していきましょうってこと。一緒ということですね。
そうか、あの、うん、一般的にそのいわゆるライフエンディングノートっていうものは売られてますよね結構、
そうですね、
でも買って、はい、参考書なんかで問題集と一緒ですよね。買って、うん、書くかって言われると
書かないです。
わかるわかる、
書かない、書けない、
うん、うん、そこをいろいろこう関わっていただきながら完成させていきましょうなんですね。
結構難しいんですよエンディングノート、本気で書こうと思うとね。
難しいですね。
いざとなったら難しいかな。
そうそう、その人が書けるようになるような情報提供をまずするんですね、
はい、
でそこに気づきやきっかけっていうものをまず振り出して、それから自らやっぱ書かないとなかなか意味があるものにならないんで、
はい、
ですので講座を1回とかで終わらないんですね。あの項目が非常に多いので3回に分けて講座をさせていただいてますね。
そのことによってその人にとって必要な、うん、その人のエンディングノートが出来上がる。
そうですそうです。だからお一人お一人違って問題もだし、こう、ね、不安もやっぱり違いますよね。そういったところに対処するっていうことで、一応あの情報を、確かな知識と正しい情報を伝えますけれども、で自分に何が足りないかを考えていただいて、その時にも私たちが関わるってことなんです、はい、最初の FP が関わって、はい、そして、FP だけじゃできないことがあるんですよね。ファイナンシャルプランナーだけではね、はい、ご相談の部分は受けられるんだけれども、はい、書類作成なんかは、各種専門家にお願いする。そこにサポートチームがいるんですけど、
ちょっと、ねう
んはい、サポートチームでどんな方々いらっしゃるんですか、
う
んはい、あ
のライフエンディングサポートチームっていう形で、やってるんですけども、はいまあ、FP というのは、まあ、生活全般に関わる情報提供はできるんですけども、その実務はなかなかできにくかったりします。ですので、はいまあ、税理士先生だったりとか司法書士の先生、一級建築士、あと土地、をですねコンサルティングする方などなどを、あと医療の関係もですねいらっしゃいますね。そういった方々をとチームを組んで、エンディングの中でお客様というか聞いた方がですね、
はい
気になるところにピンポイントでそこにちゃんとお受けできる状態を作ってるんですね。
ああそう、ということはエンディングノートを書くことによって、あここがちょっと不安だなとか、ここはどうなっちゃうんだろうっていう部分のところ、うんはい、これはやっぱりこの専門家だなと思ったら、はい、その専門家がいるわけですね。
いるということですね。
例えば
チームを組んだ先生たちがいる、
土地がいっぱいあるよとかね、
そう、は
い、
あ今日もお昼そうだった、
そうですね、お
昼はやっぱり悩んでみたい、そういう ね,
ね今度ね、そうそうそう、だからずっと関わってるお客様で ね, でね、
はいまあ、大きな、ね、会社さんだったんですけどね、うんあのまあ、相続で悩んで、まあ、当初は悩んでなかったんですけど、実際紐解いてみたらね、すごいこういろんな悩みっていうか、
いやだって自分が健康なうちとかって思わないと思いますもん、 そんなまだまだっていう、はい、でも、ね、いざ
そうなんです、
ね、なった時を考えたら、
はい、
血で血を争うような骨肉の争いになったら、そうそうもうそれ本当困るじゃないですか。
で結構子供さんもいっぱいいて、4人か5人子供がいたんですけどね、その中で、いかにこうスムーズに、まあ、お金というのは経済の部分と思いの部分をきれいにね、
うわ
流して、
そう、あとね、そのお子さん方も結婚するわけですよね。そしたら自分自身はですよ、実の子として自分自身はもうそんなん兄貴にやるよとかね、関係ないって言ってても、うん、やっぱりそこでね、奥さんなり旦那さんなりがですよ、いやいやもうそろそろ子供大学に行くし、 そんなもらっとかなきゃどうだろうって言われたら、うん、そうだなとか ね、
う
ん、
そうですね、
や
っぱ周りの人が、ねね、出ていらっしゃいますもの ね、
そ, うですよね、
そこが問題、
あ思います思います。 そこもやっぱりこう早めに早めに自分の思いも伝えながら、ね、対処していくと、やっぱりこう周りの人たちもですよ、その準備ができますよね、
うん、そうですそうです、
ライフエンディングノートを早めに作っておいてもらうことによって、はい、
そうなんです、うん、で実際僕がその保険だけでできることって本当限界があって、
ええ、
保険で対処した部分と対処できなかった部分をやっぱり、そこもこのチームでうまくこうカバーできていってる、それが今現在進行形で進んでるんですね。
そう、はい、だから私はその出会う人出会う人その生涯でしょ、でいろんなことがあるからそれをずっとトータルでコーディネートしたいなっていう思いがあって、そのまず保険でも結びつき、いろんな先生方と結びつきというようなところなんですよね。で、私やっぱりスタディライフで大切にしたいのはご一緒に賢く人生を歩んでまいりましょうっていうことを合言葉でやってるんですね、うんうん、
はい、
一緒になんです。そこで話してしまわないで、何か必要な時にはどうぞお声かけくださいっていうことだし、そして賢く学ぶ、
はい、
これが大切で、学習支援事務所ですからやっぱり学びをいかに自分のものにするか、そういうことによって知恵が働きますし、別にね税金対策して脱税をしなさいとか言ってるわけじゃないんです、うん、日本にはたくさんその国の恩恵というものがあるので、そういったものを上手に使いましょうという情報をお伝えするわけ。
はあ、
知らない人がすごく多いですね。
そうそうそう、
情報提供で、うん、ああなるほどなんて終わらないってことですね。
そうです、
でよく講演会なんかで、ああこの楽しよかったすごいねって言って、うん、はい、すごいすごいで会場出てしまったらなんかそれで終わりじゃないですか、
うん、そうなんです。
それが実際にこう生かされるかっていう、その生かすっていう部分のところまでサポートしてもらえると、
うん、そうなんです、はい、それがスタディライフ熊本なんですね、のエンディングサポートチーム。で他のも全部一緒です。私が思ってるのはその対教スクールだってそう、最初 の情報提供は、ね、紀子先生、田尻由紀子先生からとか、はい、いろんな先生たちからお伝えするんだけれども、やっぱりそこに助産師さんとか最後までの、ね、サポートができるというようなところ、はい、病院とつながってますよというようなところをね、構築していくのが私たちの仕事かなと思ってます、
はい、ということはスタディライフの理事として活動を、ね、初期からされていて、
はいはい、
思いのところというのはこのスタディライフによって、はい、今実際に行動に移されているという。
そうですね、もう自分が目指す、志みたいなところが、はい、一致してたので、はい、進んでるっていうことですね、はい、
じゃあ今後どうでしょうか。
今後も右往左往しながら進むかもしれないですねでも間違いなくですね進んでるんです、
はい、
しかも遅いペースじゃなくて結構早いペースで進んでると思います。
へ、
はい、早いんですよ展開ね、
はい、
うん、
でもそれは必ず社会に貢献できることなので、一生懸命今後もやっていきたいなと思っております。
はい、ということで今回の学びストスタディライフ熊本の初期の理事ということで松岡さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。シティ
FM。ではここからはスタディライフ熊本、そして命の尊厳を考える会からのインフォメーションです。
はい、チャレンジドピアノコンサート、1ヶ月前ぐらいからお知らせしてますかね。
そうですよ、
もうちょっと前からかな。
もうだってもうあと1ヶ月後ぐらいですよ、
はい、いよいよね、12月19日土曜なんですけれども、はいはい、2時よりルーテル大学のチャペルで開催されます。
はい、はい、これね本当に初期からということで松岡さんもねずっと運営に関わってらっしゃって、
そうですね、
毎回参加なさっていかがですか。
いや毎回涙で終わりますね、最初から最後まで、感動します。
そうですよね、人の力ってすごいなと本当思いますね。
本当ですね、もうやっぱりいろいろ障害がありますよね。耳が聞こえない方もいらっしゃる、車椅子の方、はい、6本指のピアニスト、しかしその障害を自分の個性だと捉えて、
はい、
個性に変えて今回も演奏してくれます、
はい、楽しみです。このスタディライフ熊本、そして命を尊厳を考える会の共催で行われますチャレンジドピアノコンサート、12月19日土曜の午後2時からです。ルーテル学院のチャペルということで、もう特別な場所ですね、
うん、そうですね、ちょうどこの時期ね、いろんな飾り付けも合ってるかもですね。
そうか、
きっと12月に入ったらいろんな高校すごいでしょ今。
そうですね、
綺麗、多分、
ね、これを聞いて帰るときには多分大学の中がイルミネーションで輝いているかもしれませんね。
素敵です、
はい、ぜひ皆さんお越しになってください。詳しいことはスタディライフ熊本のホームページで確認できますか。
はい、はい、もちろんです。
はい、こちらですご覧になってください。そしてスタディライフ熊本からのインフォメーションもお願いしましょうか。
はい、11月はシニアの方のための講演会多いんですよ。就活講演会、
11月だからというわけではないと思うんですが
そうですね、はいはい、なんかたまたまで生き生きシニアライフ講演会がサンライフ熊本さんで行われますけれども、
はい、
これは21日土曜日ですね、はい、午前10時から11時半で開催されます、
はい
はい、それとあと一つは 就活大学ということで、就活講演会、これもですね、熊本日日新聞社さんの主催なんですけれども、11月24日火曜日午後1時より、私お話しさせていただきます。ホテル日光さんでお話をさせていただきます。これはね、はい、熊本日日新聞社の中で何度か広告というか広報されるみたいです。
はい、
なんか近くになったら私の写真も載せてくれるかもしれません。
お、
見てみてください。皆さん、
11月24日ですね。こちらは熊本日日新聞社主催の就活大学、この中で就活講演会をロコ先生がするということです。ね、年末年始になってご家族、ね、うん、身内の方々が集まる機会が出てきますので、はい、その前にしてこの就活について考え、そしてやっぱり、ね、先ほどの話ありませんけれども、うん、周りの方々に、ね、その思いというのを伝えておくっていい機会になるので、この時期いいかもしれませんね。
そうなんですよ。この時期にたくさんこういった情報を入れてもらうと、本当今年末年始で家族と語り合いができるかな、そう思います。
そうですね。そして松岡さん、スタディライフ の何ですか、なんとかチーム、
エンディングサポートチーム、ライフエンディングサポートチーム
ライフエンディングサポートチーム、こちらの活動としては今後は、
はい、今後はですね、やっぱりエンディングノート講座を継続してやっていくという部分と、そうですね、いろんなそこからのつながりのところも大事にしていって、
はい、
広げていければなと思っています。
その講座というのはどこで知ることができるんですか？
講座はスタディライフ熊本のホームページに逐次更新されていますし、はい、そうですね、はい、あとその講座をサポートしてくれる、命の尊厳を考える会っていうね、
はい、
今回の大人の力のスポンサーでもありますけれども、はい、無料セミナーもやってます。
はい、
それはどうでしたっけ、
無料セミナーはまた、はい、更新情報が入ったらまた、
はい、分かりました。
あ、そうですか、はい、
では、スタディライフ熊本のホームページで皆さんご確認ください。検索エンジンにスタディライフカタカナ、熊本が漢字です。スタディライフ熊本と検索してください。今後の講座の、日程など詳しい内容が載っております。そして今回ご紹介しました事業部の詳しい内容も載っておりますので、うん、ぜひご確認ください。ということでお送りしてまいりました。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。
この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。